これまでも何度か申してまいりましたが、新約聖書の使徒言行録ではこの13章、今日のところの少し前の13章から14章にかけまして、パウロとバルナバの2人が広く地中海地方に福音を伝えるために使わされた、その伝道の旅の様子がずっと記されてまいりました。それはパウロにとっては第1回の伝道旅行と呼ばれる旅でありますが、それもしかし今日先ほど読みいただいた14章の24節以下のところで、いよいよ終わりになります。彼らはキプロス島を経て、今のトルコにあたる小アジア地方にある、いくつかの町で福音を伝えました。そしてその結果、それぞれの町でこうキリストを信じる人々が大勢起こされて、教会が生み出されたのですが、彼らは今そうした働きを終えて、シリアのアンティオキア、出発点でありました、シリアのアンティオキアという町へ帰ってきたのです。そして、26節以下を見ますと、パウロたちがアンティオキアに到着しますと、すぐに、教会の人々が集められて、その伝道の旅はどうであったのか、報告会がなされたことが、記されております。実はキリスト教会がこのように異邦人の世界へと弟子たちを送り出して福音を伝えて回りましたのは、今回は全く初めての経験でありました。すでに福音はユダヤという殻を、古い殻を破るようにしてユダヤ周辺の地域へと広がっておりましたし、異邦人の中にイエス様を信ずるようになった人たちも起こされていたわけですが、しかしここまで広く弟子たちが異邦人の世界に使わされて伝道がなされたのは、これが初めてでありました。ですから帰ってきましたパウロもバルナバも、その報告をするにあたってはさまざまな話をしたと思われます。また実際口にすることがなくとも、彼らの心に思い出されたことはたくさんあったのではないかと思います。特に彼らはこの旅の中で多くの困難、多くの苦難をもやはり経験しました。行く先々で今申しましたように、多くの人たちがイエス様を信じるようになりましたが、しかし同時に反対する人たちもやはりたくさん現れた。そして迫害を受けたり、町から追い出されたりすることも何度もあったんです。またリストラという町ではパウロがやはり迫害の中で石打ちを受けまして、石を投げつけられまして、ほとんど死にかけるといった、危険な目にあったこともあった。また、そうした特にその伝道に関わることでなくても、この時代の旅というのは、非常にやはり危険の多いものでありまして、この地域でも、山に行けば山賊に襲われ、海に行けば海賊に襲われということは決して珍しくなかったようであります。パウロたちもそういうものと決して無縁ではなかったことが、彼の手紙から私たちにはわかります。このように、ある意味では多くの困難と危険と乗り越えてきた、その旅を終えてアンティオキアに帰ってきた今、パウロたちの心にいろんなことが浮かんだのではないか、そう思うのですが、またそういう彼らの苦労ということを私たちもまた想像力を働かせて考えてみることには大きな意味があるとも思います。しかし今日私たちが今日この御言葉の中から注目してまいりたいのは、特に14章の27節の言葉です。27節を見ますと、こうありますね。到着するとすぐ、 教会の人々を集めて、神が自分たちと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。アンティオキアに着きますと、すぐに教会の人々が集められて、報告をしたんですが、そこでは、どんな報告をしたのか、どんなことを彼らが語ったのか、詳しいことはあれこれ書かないんです。むしろ、ごく簡潔にまとめるようにして語っている。神が自分たちと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。いろんなことがあったけれども、でもそのすべてはこのことに尽きるのだと。神様が自分たちと共にいてすべてのことを行われた。そしてその神様が異邦人に信仰の門を開いてくださった。今日はそのようにしてまとめられているこの言葉に集中して、残された時間、思いを巡らし、神様の恵みを覚えたい、褒めたたえたいと思っております。で、まず初めに書いてあります、この旅においては、神が自分たちと共にいて、すべてのことを行われたということについて、思いを巡らしたいと思います。言い換えれば、一つ一つのことが、この私の技ではないし、この私の手柄、私の功績といったものでもない。ただ神が私たちと共にいて、私たちを通して、私たちを用いて、行われた神ご自身の御業であるということであります。やはり私たち、自分の技ということ。結局のところ、自分が何をしたのか、自分がどれだけのことをしたのか、そして人からどのように評価されるのか、そういうことによって、自分の価値であったり、自分の生きる意味といったものが決まってくるように思っているところがあるのではないかと思います。その場合、どうしても私たちがこだわるのは、要するに成功したのか失敗したのか、どれだけ大きなことをしたのか、そういう目に見える成果であります。でも私たち自身経験しておりますように、そういう自分の話、自分の手柄話というのは、本当の意味で人を励ましたり、力づけたりするということが案外ないものですね。ましてやそれが、教会の群れを立てるということはできない。先ほどの話で言えば、本当に思いを一つにし、祈りを一つにし、持ち物さえも共有し合えるような、そういう教会の交わりを立てることはできない。たとえそこでどんなに信仰深そうな、経験ぶった物言いが飛び交ったとしても、いかに前向きで、積極的に思える話で盛り上がったとしても、イエス様ご自身が共にいてくださると思われるような交わりは起こらない。弱さの中にある一人一人が自分の足では立てない、そういうところに陥りがちな私たちが、それでも自分の足で立ち上がらされて、新しい命に生かされて、そして互いにまた、たっ飛び合っていくような教会の交わりは、そういう自分の話を通しては立っていくことができないのです。で、実際のところパウロたちも、そういう視点で自分たちのしてきたことを繰り返ったわけではなかった。何度も繰り返し申しますけれども、それは神がなさったこと、神が自分たちと共に、自分たちを用いて、自分たちを通してなされた、神ご自身の御業であったということです。もちろんそれは神様の技なんだからといって、マイナスなことは言わない。いいことばかり言っておこう。そういう話ではもちろんないんですね。むしろ、神ご自身の御業であるからこそ、 そこにおいてパウロたち自身が限りある人間として、いや罪人として失敗したり、互いに仲違いをしたり、弱さをさらけ出してしまったり、そういうことを隠さずに語ることができる、なんか語らないまでもそういう思いを共有し合うことができるんです。人間の失敗はあくまでも失敗です。人間の罪は変わることなく、ごまかしようもなく人間の罪に他ならない。それはどうでもいいというのではもちろんありません。しかし、大きな神の、人間の思いを超えた大きな神様の御業の中にある限り、その失敗が単なる失敗や挫折に終わるものではない。人の思いを超えた神の恵みの広さ、大きさ、豊かさの中で、人間の罪すら、時には人を生かす宝にさえ変えられていく。それが神の御業だということです。使徒言行録のこのところで繰り返し語られておりますのは、主に委ねる、主に任せる、神の恵みに委ねる、そういう言葉ですね。何よりもパウロたち自身が自分たちのが何をしたかということを超えて、または何ができなかったかということさえも超えて、主に委ねられたものである、自分が自分がというこだわりから解放されて、神様が責任を持ってくださる、神様が一つ一つのことをご自分の技として用いてくださる、そのようにして神様の恵みに委ねられたものであるということ、そこに彼らのまた始めがあり終わりがあった。ここでごめんのですが、この伝道旅行の旅についてパウロが語った別の言葉をもう一つ見ておきたいと思います。それは、同じ新約聖書のコリントの信徒の手紙の第2ですね、第2の1章、新約聖書の325ページ、新約聖書の325ページにありますが、コリントの信徒の手紙の2、一章の8節から10節まで、そう、見ておきたいと思います。コリントの信徒の手紙の2、一章の8節から10節。こういう言葉です。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難について、ぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけています。ここでアジア州で私たちが被った苦難と言われておりますのは、使徒言行録に記された伝道旅行での経験と深く関わっております。そのことに関して、この手紙ではパウロは率直に語っているんですね。自分たちは耐えられないほど圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまった。あたかも死の宣告を受けたも同然だった。つまり絶望してしまった。そういうことすらあったんだと。で、絶望は絶望なんだけれども、しかし、それで終わりではなかった。では、自分が終わらなかったんじゃなくて、神様がそれで終わりに、なさることはなかった。だからこそ、そうであるからこそ、私たちは自分を頼りにするのではなくて、 死者を復活させてくださる神を頼りにすることを学んだんだ。無から有を呼び出し、命の希望が失われるところに新しい命を芽生えさせてくださる、その神に自分を委ねることを学んだ。その神と共に生きることを、その神の恵みの中で委ねられて生きることを自分たちは学ぶようになった。そしてその計り知れない神の御業の中で、自分たちはもちろん、ああ楽ちんだと安易な生き方に流されていくわけではありません。神に用いられながら、神の望みを示されながら、一つ一つ神の御手から託されていく課題にチャレンジしていく道があるんだ。そこにおいて神によって作られ、神によって愛されている人間としての祝福を、生きる意味というものを見出していく道があるんだということを、パウロ自身が、あのパウロが一歩一歩の歩みを通して学んでいったのです。もう一度、使徒言行録の14章に戻りたいと思いますが、そういう思いで、パウロは、そのことをもちろん、こんな苦労があったよということをここでくどくど話したことはまずないと思いますが、そういうものを胸に抱きながらパウロは語った。報告をした。で、その報告の言葉として、今、神が自分たちと共にいて行われたすべてのことということを考えてみましたが、それに続いて27節ではもう一つ言われておりますね。神が異邦人に信仰の門を開いてくださった。その点、神が異邦人に信仰の門を開いてくださった。これもまた同じように私たちの思いを超えた神の御心が、パウロたちに、私たちに大きく示された、その神の御業の大きさが示された言葉と言って良いと思います。で、そもそも、この門を開くという時の門というのは、この時代ですから、個人の家の門というわけではなくて、町全体を守るための城壁の門を表していると、考えて良いと思います。ただ自分たちが出入りする場所としての門だけではないのです。もちろんそこを通って出入りするわけですが、ただ自分たちが出入りする場所というだけの意味ではない。むしろどんな敵が襲ってくるかわからない、そういう危険のある中で自分たちの町を守るために固く閉ざしておかなければならない、そういう時のある門です。敵が一人でも入り込んでくることがないように、部外者を完全に締め出すために、固く閉ざしておかなければならない、そういう時のあるもんです。そして、これまで信仰に関して言えば、異邦人はこのような部外者として、中に入って神の恵みを汚してはならないものとして、門によって完全に締め出されていた、そういう門なんだ。ところがその門が今、神ご自身によって異邦人たちに開かれた。呪われるべきものとして、中に入ってはならないものとして閉ざされていた彼らもまた、まさにその神の恵みのただ中に入ってくるように大きく門が開かれた。そのように、いや、入ってくるように招かれたのです。ここでは異邦人もまた同じように神の恵みの御手に委ねられたものとなった。そういう出来事が神の恵みの出来事として語られております。 使徒言行録の中には、心をかたくなにしてイエス様を信じない、またイエス様を信じる者たちにをかたくなに迫害するユダヤ人たちがたくさん出てきます。いや、イエス様の時代からもうそういう立法学者などがおりました。でもそういうことを考えましても、別に私たちはユダヤ人はダメなんだ、ダメだったんだって、本当はユダヤ人よりも異邦人の方が信仰的だったんだ、素直で謙遜だったから神様は異邦人を招かれたんだ、そんな風に考えるべきではありません。ユダヤ人のようなものではダメだ、異邦人のように素直なものが、謙遜なものが救われるんだと自分で考えて、だから私たちももっと素直にならなくちゃいけない、もっと謙遜な人にならなくちゃいけない、そんなことをあれこれ計算して考え始めることを求めているわけではないのです。閉ざされていたもの、本来中に入るべきではないと見なされていたもの、そのように堅くなであった私たちを、どうしようもなく傲慢であった私たち、いや今なお堅くなで傲慢であるこの私たちを、その意味で言えば不信仰な罪人と、罪人としか言いようのないこの私たちを神様は恵みによって愛してくださり、この私たちのためにイエス様に会って信仰の門を開いてくださった、まさにその出来事が私たちの間で、パウロたちの間で、そして私たちの間で起こっている。どうすれば中に入れるか、どうすればその門を開けることができるか、私たちがあれこれと考え出し、その道を見つけ出そうとする必要はないのです。人と自分を比べてどっちが先に入れるだろうか、自分のどこをどう改めれば入れるだろうか、もうそんなことを私たちが悩む必要はない。この私が、繰り返しますけれども、かたくなであり傲慢であり不信仰そのものである、そういうものをどうすることもなく持っているこの私たちのために、神様がイエス様を通し信仰の門を開いてくださった、この私たちをこそ神様がその祝福の中に入ってくるように招いてくださった。私たちはただこの招きに応えて、自分のすべてを神様に委ねて、大胆に恵みの中に入っていくように今招かれているのです。これはただ初めの教会の人たちだけの話ではありません。ただパウロだけの話ではありません。今ここにいる私たちに、ひょっとしたら昨日まで信仰の門が開かれていなかったかもしれない。いや、そうであったとしても、今日、その私たちに信仰の門が開かれている。この弱い私が、かたくなな私が、何としてもこの恵みの中に入ってきてほしいと、神様が招いていてくださっている。その門を今大きく私たちのために開いてくださっている。そのメッセージを今日は聞き取りたいのです。そして私たちがその主に私たちのこのすべてを、あるがままのこのすべてを委ねて、不信仰なものかもしれないし、おぼつかない足取りかもしれないけれども、たとえ一歩一歩であったとしても、この自分の足で立ち上がって神の恵みの中に入っていきたいと思うのです。イエス様によって足を癒され、また弟子たちによって足を癒されて、自分の足で立ち上がり、今まで神殿に背を向けていた人が自分の足で立ち上がって、 その神殿の祝福のただ中に入っていったという記事が聖書にありましたけれども、私たちも同じです。そのようにこの私たちのために今信仰の門が開かれている。私たちが全てをこの主に委ねて、自分の足でこの新しい歩みの中に、恵みの中に入っていきたい。そしてまた一歩一歩その恵みを生きる道を歩んでまいりたいと思います。そうした中でまた私たちを通して神様が多くの人々を招いてくださる、その神様の御業に仕えていきたいと思います。お祈りいたします。救い主イエス・キリストの父なる神様、私たちは本当にあなたの御前に賭けの多いものであり、弱いものであり、また堅苦なものであることを、傲慢なものであることを改めて思います。しかしそのような私たちのために、あなたは御子イエス・キリストを与え、信仰の門を開いてくださいました。この私たちと共にあって、私たちの歩みを導き、私たちのすべてを通してあなたの恵みを満ち溢れさせてくださいます。どうぞ私たちが自分のすべてをあなたに委ねながら、あなたの招きに応えて、その祝福のただ中に入っていくことができるように導いてください。その大胆な信仰を私たちに与えてください。そしてこれから始まる週一週の歩みにおいても、どれをよろしく聞くとも、あなたと共にあるその歩みを歩むことができ、あなたの恵みの豊かさを表すことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。アーメン。